愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週は南予水産研究センターの高木元博准教授にご出演いただき、高木先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。
高木先生は南予水産研究センターに所属していらっしゃるということで、
はい、
やはり小さい頃から海ですとかお魚は好きだったんですか？
そうですね、小さい時からですね、
はい、
生物が好きだったので、
なんかお家でも熱帯魚を飼ってらしたことがある？
スーパーの屋上みたいなところにペットショップがあるみたいな、
うん、
今でもそういうこと形多いと思うんですけども、
はい、
そういうところに行った時にその、大きな水槽があって、そこに金魚ねとかそういうもんじゃないような、大きな魚がいたので、それは驚いたという。
見たこともないような、
ね、
日本の魚じゃないなこれっていうようなものも、
ね、
いましたか？
そこは滋賀県なんで、
はい、
琵琶湖がすぐ横にあったので、
はいはい、
琵琶湖の魚は見てたわけですけども、日本の魚は地味なの で、 でその当時はその水槽の中にいる、そのカラフルなんですね、生き物に心を奪われたという感じですね。
それからじゃあしばらくはご家庭でも？
そうですね、お年玉を貯めればですね、
はい、
全部水槽セットを買う方向に流れて、中学生ですから制服しか着てませんし、
はい、
おしゃれにもほとんど興味なかったので、その分全部、
なるほど、
水槽セット買って、中にいる魚は安いんですけども、水槽を買うのに全部お金使ってたのかですね。
健全ですね。じゃあもう水槽に囲まれながら。
そうですね、もう自分の部屋にその6つか7つぐらいあったと思うんですね。
うわすごい。
大小合わせてですね、でそれで今でこそ静かになりましたけども、当時はエアレーションの音とかも大きくてですね、でブクブク言いながら水の音がしていた中で、そのふむふむとなんかこうニヤニヤしながらそこに行ったと思うんですよね。
その音で落ち着くというか安心するような、
子守歌代わりに、
もうそれだけ海や、お魚が好きということは、やはり泳ぎの方も。
いや兄貴は水泳うまかったんですけど、僕はそのなんかこうプールで親父に溺れかけそうになってるとかいうあって、
はい、
ずっと金槌を通してたんですけども、そういうのもあってですかね、水の中の生き物に憧れがあったのかもしれませんけども。
なるほどね、でも聞きましたよ、泳ぎは苦手だったけれども、後にダイビングのライセンス、そして潜水士の資格もお取りになったと。
これじゃいかんということで、高校の時に、泳ぎを習ってですね、
はい、
なんとか泳げるようになりまして。
努力か。そして大学進学で、歴史と水産迷ったそうですが、やはり水産学の道に進まれることを決めて。
そうですね、元々中学生からずっともう魚を扱ってきましたんで、もう浪人してても何としてでも、そっちの方向に行きたいなとは思ってました。
卒業論文の時はマダイの放流後の行動というものを調査することに決められたそうですけれども、この放流というのがまた後にずっと研究に関わってこられるんですよね。
そうですね、
このマダイの放流後というの、私たちも放流自体はよくニュースなどで見たり聞いたりするんですけれども、これ放流後の行動というものはどういったことなんですか？
今でこそですね、どういった場所に放流すべきかというようなことは分かってきましたけども、その、20年ぐらい前はですね、放流したまんまで、その後は、あまりこう調べられてなかったんですけども、その放流した後に、どのようにその、魚がそこの場所に、まずどうやって海底に降りるのか、で海底に降りてずっとそこの場所にいるのかどうか、いないのかどうか、でやがていなくなりますけども、どういうふうにしていなくなっていくのかっていうのこと自体が分からなかったんですけども、でいなくなってしまったら放流効果ありませんし、
そうですね、
だからどの程度、いるかで、そういった分散の離れていく間にですね、どういう行動をするのかっていうようなことも全然調べられてなかったので、潜ってその後の行動を観察しようと。
ご自身で調査された結果というのは、そのタイの稚魚というのはどういう行動をしてたんですか？
まあ、基本的にはその、砂地にいるわけですけども、はい、餌を取らなきゃいかんので、
はい、
物陰があるとそこに餌がおったりですね、うん、やがてそこを占有してくると、
はい、
簡単に餌が取れるもんですから、はいはい、要は縄張りを持つという、ね、
縄張り、
ええ、そういう個体が出てくるということが分かりましたね、ええ、カニがいるとですね、カニはその穴掘りますので、はい、マダイが穴掘ろうと思ってもなかなか掘れなくてですね、もうカニがおるとこう要はトラクターのように掘り返すんで、
はいはい、
でそうするとこう普通は利用できないような砂の中の生き物をですね、はい、カニの後ろをこうついて歩くとですね、
掘り起こしてくれるんですか？
そうです。それをこうポクポクと掘ると。
あら、いい考え
ですね。でカニを自分が守るんだというみたいな。そうするとですね、今までの縄張りよりも、
はい、
もう小さな面積でまた違うタイプの縄張りがあるということが、まあ、見つかったですね。
イソギンチャクとクマノミのように、
はい、
カニとマダイの稚魚というような、まあ、
強制を変理強制と言いますけどもね、多分カニには何のメリットもないと思うんですけども
そうか、
マダイにとってはですね、ちっちゃいマダイにとっては非常にその価値のあるカニさんということですね、
放流した後のことまでは元気に育ってねとは言いますけど、そこまでのことは当時はどなたも知らなかったんじゃないですか？
まあ、あまり知られてなかったですね。陸上の植物と変わらないような植物が生えているところに、マダイが多いというのは分かってたんですけども、実際にその中でそこにいる生物との関係がどうであるかとかですね、いうことは分かってなくて、眺めてますと、その縄張り持ってるやつはものすごい元気で、見た感じ色も違うですね。
血色がいいんですか？
血色ですね。薄いピンクが普通ですけども、
はい、
少し金色がかかっているような気がしてましたけどね
大学を卒業して1年間奄美大島にいらっしゃったそうですけれども、その時はその絶滅危惧種というものに関心をお持ちになったそうですね。
小笠原もそうですけども、奄美大島もですね、なんていうか非常に生物の豊かなところ で、
うん、
で竜キャユっていう沖縄では絶滅してるんですけども、
はい、
奄美大島に残ってると、
はい、
そういうところで、そんなもんいるっていうのをね、を見てですね、まあすごいところだなというふうに思って、うん、週末にはそういうところに出かけたり行ったりですね、
うん、
いろんな人に連れてってもらったりとかしてました。
絶滅させないためにはその数、個体数を守るだけじゃなくて遺伝的多様性を考えて、その種の保存というのに取り組もうと、集団遺伝というものに研究に取り組まれたそうですけれども、先生、この集団遺伝というのは、
その海の生き物ではですね、種によって全然違いますけども、あるものはこの瀬戸内海と日本海と太平洋ではそれぞれあまり交流していない、同じ種だけどもそれぞれ、別の遺伝的な単位を持っていると、
はい、
同じ集団であれば、
はい、
全ての地域が協力して、はい、その管理していかなきゃいけないですし、違っているのであればそれぞれの地域ごとに、管理の単位があると。絶滅危惧種ですと、
はい、
そこにいる絶滅危惧種と、また違う場所にいる絶滅危惧種が違っていればですね、それぞれ守らなきゃいけないと、良かれと思って、お互いに持ってきたりするとですね、
はいはい、
なんとかそこの地域に、残っているのに新たな血が入ってきて、その環境に合えばまあいいですけども、どうなるか分かりませんので、
はい、
決してですね、そういったむやみにですね、
はい、
生き物をこうこちらからあちら、あちらからこちらというふうにこう、持ってきてはいけないと、
その海の生態を守るためにも、その魚の DNA をよく知っておく必要があるかと思うんですが、それにその DNA マーカーというものが使われるとお聞きしましたけれども、DNA マーカーというのは私たちが持っている DNA のある、その例えば特徴的な一部を取り出して、私と兄弟がどの人かとか、例えば一族が誰かとか、そういったものを調べられるんですか？
DNA 鑑定という言葉はもう、
はい、
毎日のように、新聞とかニュースとかに、
はい、
聞くかと思いますけども、個体識別ですね、
はい、
DNA マーカーの一つの使い方ですけどもね、まあ、そういったことをまあ、技術をですね、まあ、その水産の世界なんかにも使っているということですね。
その絶滅を防ぐためにもその DNA マーカーっていうのは大変重要になってくると思うんですけれども、絶滅を防ぐためにはその同じような DNA を持った魚ばかりがいる方がやはりこう何ですか、血統みたいなことでいいんですか。
遺伝的まあ、多様性っていう言葉を使うんですけども、
はい、
そのまあそこにいる、まあ、先ほど集団と言いましたけども、その集団の中にいろんな遺伝子を持っている個体がいっぱいいるということが重要なわけですね、
は
い
は
い、そうすると、まあ環境が変わった時に、
はい、
あるものは死ぬかもしれないけども、あるものは生き残るということになりますよね、うんうん、例えば今地球温暖化って言ってますけども、強いのが高いのに強い個体もいれば弱い個体もいると、弱い個体がは死ぬかもしれませんけども、うん、強い個体は生き残るかもしれないので、そういうのバラエティがあると一気に絶滅は、まあ、防げると。ただそれが遺伝的多様性がないと、
うんうん、
みんな究極にはクローンの集団ですけども、そういうふうになるとある環境ではものすごい強いかもしれませんけども、はい、弱い環境に変わってしまった場合にですね、せーのでこう絶滅してしまう可能性があるので、まあ、野生集団に関してはいろいろ多様性 がなるべく保たれると、
うん、
まあ、個体数がもう保たなきゃいけないんですけども、うん、中身の方も質の方もですね、その遺伝的多様性という質の方も重要であると、
うん、
そちらの方にも目を向けてくださいよと、個体数を残すことにこう主眼としてこう思われるかもしれませんけども、やっぱりそれぞれこういろんなバラエティーのやつをまんべんなく残すということが重要ですよということを、まあ、アピールしてるわけですけどね。
じゃあ放流にしてもそのこの個体は少ないから同じ個体を放流しますが、これがみんな同じような生態、同じような特徴を持ったやつよりはバラエティーに富んだものを放流して、
ね、はい、
なおかつこの地域で育った魚たちの方がこの水に合ってるって、
もともとそこにいるものが今一番ね、現時点で、なんとかその環境に適応しているという前提があって、はい、地元の親を取るってことは重要ですし、その中でもいろんな、なるべくたくさんのですね、親から交配してですね、で、まあ、いろんな家系のですねを混ぜてですね放流すると、うん、どうしても労力かかりますから、なるべくこううまくいったワンチャンスの子供を残してで放流したいわけですけども、そうするとやっぱりその、放流効果がなければいいですけども、でも放流効果があってほしいと思って放流するわけですから、はい、放流するものがみんな兄弟みたいなんですと、放流効果が上がった場合にですね、やっぱりちょっと少しまずいなというのはやっぱりありますね。で、在来もともといたやつも本当の意味での天然魚もいるわけですから、でそことの兼ね合いが、まあ、なかなか難しいということですね。
今日はちょっと今まで知らなかったことを教えていただきました、次回はですね、 DNA マーカーを用いた今の研究と、そして魚の図鑑、愛媛愛南お魚図鑑について伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き南予水産研究センターの高木元博准教授にご出演いただき、愛南町の海に生息する魚を集めた図鑑について、また今後の展望を伺います。お楽しみに。